このコーナーでは野中芳美税理士事務所の野中先生に税金や税務に関するお悩みや問題を分かりやすく説明していただきます。野中先生、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
早速今日の質問に入りたいと思います。
はい。
再来年に導入されるインボイス制度では、登録を受けた事業者のみが適格請求書等、いわゆるインボイスを交付することができるため、未登録の事業者がインボイスと誤認される恐れのある書類を交付することになると混乱しそうですね。
そうですね。今年の8月末に実施したインボイス制度に関する意識調査では、小規模事業者の8割以上がインボイス制度を正しく理解していないことが分かりました。こういう現状もあり、令和5年10月1日から施行される新消費税法では、インボイス類似書類の交付を禁止しています。これはインボイス発行事業者以外の人がインボイスに類似する書類を交付すれば、結果として買い手側の仕入れ税額控除が否認されることになり、消費税制度に対する信頼性を損なうことになりかねないことや、その類似する書類の交付は売り手と買い手が一体となって行う脱税につながるためです。
免税事業者が請求書等に消費税相当額の記載をしてはならないとの規定はないそうですが、
うん、
では請求書等に消費税額が記載されていることをもって直ちに交付禁止書類に該当することにはならないのではないでしょうか。
はいはい。そのため免税事業者が発行する請求書等に消費税額相当額の表示があると、インボイスだと誤解されてしまう可能性があることから、記載内容について検討及び当事者間での認識を共有することが重要となります。
インボイス制度の周知が行き届かず、開業したての事業者が免税事業者であるにもかかわらず、インボイス制度導入後に登録番号と誤認される恐れのある表示をしてしまったり、請求書等に消費税額を記載してしまったりする可能性も十分に考えられますよね。
そうですね。請求書等の交付を受けた買い手は、今後記載されている登録番号が正しいものであるかどうかを国税庁のインボイス発行事業者公表サイトで確認することが必要となります。とはいえ、基本的には請求書等の記載内容をもとに処理することになるため、我々税理士が正しい理解が広がるよう周知指導を行わなければならないと思います。そう思います。
はい。再来年導入ですからね。
はい、
わかりました。
新しい制度ですのでね。
はい、
はい、
では先生、今日も最後に一句お願いいたします。
はい。秋の夜長に一句。秋深しバーボンロックした鼓。秋深しバーボンロックした鼓。
その心は。
アメリカンになってと言うて、バーボンロック飲みに行ったところが昔ね、
はい、
ありまして、それを思い出して歌です。
はい。
僕が初めて君を見たのは、白い扉の小さなスナック、一人ぽっちの後ろ姿の君のうなじがやっけに細くていじらしかったよ、ちゃんちゃん。これがとても流行ったんですよ。
はいはいはい。
だから友達とスナックに飲み行きました。
うーん、
ウイスキーだったんですけど、ウイスキー
の若かりし頃ですね。
若い頃、あの頃ハイボールも流行っておりましてですね、うん、楽しく歌っておりました。なんという歌でしょうか。
白いスナック、パープルシャドウズですね。
そうそう、はい、パープル、黄色い、
紫です。
あ、黄色じゃない、紫の影、
はい、
この人たちは学生さんたちとか若い人が自分たちでですよ、
はい、
パッと集まって作って歌える、
へー、
そういう風に したんですが、ええ、私も友達としようとしたんですけれども、はい、私は坂に帰るっていうで帰りました。
まあ人生いろいろありますね。
はい、はい、小さなスナックパープルシャドウズでした。おすまつでした。
野中税理士のなるほど税ムナール、このコーナーは税に関する疑問やお悩みについて野中先生に分かりやすく説明解説していただいています。税に関するご質問やお悩みは FM 佐賀までハガキかメールでお送りください。また先生に直接相談したいという場合はお電話でご相談いただきたいと思います。電話番号は 0952-24-3286 番、語呂合わせでお願いします。
0952富士山にハローです。
野中芳美税理士事務所までどうぞ
よろしくお願いします。
次回の放送は11月23日第4火曜日です。野中先生、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。